大輔が天才を生む第730回をお届けいたします。今回のテーマは国語の勉強どうしたらいいですかです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。国語ですよね。で、ものすごく大事なことはもう言を待たないと思うんですが、これこそですね、実は先取りが必要な科目なんですね。で、漢字読めないとどうにもならないですよね。で、大人って割とある程度漢字が読めるので、読めない文章ってないので、その不自由さっていうのは感じることがないと思うんですけど、子供たちがそのなんかやろうとするときに必ず漢字がその読めなくて障害になっているっていうことがあるんですよね。で、当然だと思うんです。ですから逆に言えば、その子の学習というか、その知の世界というものを広げるためには、漢字というものを先取りすればするほど有利になるということは当然のことだと思うんですね。ですので、漢字の学習をやるということがものすごく大事なんですよ。と同時にもう一つあってですね、漢字を積極的に覚えていくっていうことですね。まあ、今は漢検とかがありますので、それを指標にして、どんどん勉強していくということはいいんですけれども、もう一つですね、してほしいことがあって、つまり、国語辞典と漢和辞典、この二つありますね。で、古語辞典を加えてもいいと思うんですけれども、とにかくそれを引くということですね。辞書を引くということを、できるだけ早い時期に習慣化してほしいんですね。で、とにかくですね、調べられないと、で、辞書を引くことによって当然ながら、そのいろんな国語の知識っていうものは増えていきますから、引けば引くほどプラスなんですね。ですから、言葉をですね、漢字を、あるいは熟語を覚えていくっていうに加えて、その、意識的にですね、言葉を覚えていくっていうことに加えて、その常に緩和辞典を引くと。何か分からなかったらばすぐ辞典を引くっていう、漢和辞典なり国語辞典を引くということですね。あるいは古語辞典ですね、を引くっていうことをぜひ訓練してください。で、これはですね、やはりただ目の前に置いとくだけではダメで、とにかく引くということを習慣化する前には、ある程度強制的に引くっていう段階が当然必要なんですよ。ですから、お母さんと一緒に引く、競争しようねとか、そういうんでいいので、とにかく引くということに慣れさせてください。慣れれば慣れるほど当然ながら早く行きますね。とにかく辞書を引くということですね。で、ここで申し上げたのはとにかく二つです。漢字を積極的に覚えていくということです。これは漢検とかそういうものを指標にされてもいいです。とにかく覚えていくことです。これは、この先取りっていうのは先取りしすぎることがないので、先取りしてください。それからもう一つは辞書を引く。漢和辞典、国語辞典、古語辞典というものを引くという習慣ですね。をつけるということ。この二つです。でですね、よく聞かれるのが、読書はどうしたらいいでしょうかっていう話を聞かれるんですね。それですね、昔はよくですね、読む習慣をつけるためには、漫画でもいいよというような、そういう、話も、私もしたことがあるし、そういう指導をすることが多かったと思うんです。で、ですがですね、私ある時気づいたのは、読み飛ばしですね。読み飛ばしの癖がつく子がものすごく増えたなと思うんです。昔よりも。で、なぜかなって思うんですね。これは私の仮説の域を出ないんですけれども、ハリーポッターとか、いわゆるファンタジー系の作品ってありますよね。ああいうものが、非常にプラスのイメージで読むことを奨励されるというか、な時代に、と符合するなと思うんですよ。で、ファンタジー系のああいうものをいくら読んでも、残念ながら読書力がつかない気がするんですね。で、根本的に我々が読むときに何が必要かっていうと、要は知的なレベルの高い、抽象度の高いものを、理解するっていうことが目標になっていると思うんですが、それが成し得ないのかなと思うんですね。ですんで、やはり、 まずはとにかく漢字と漢字の知識をしっかり身につけるっていうことですね。あ、それから言い忘れましたが、これもですね、昔と比べて決定的に違うことがあって、書き順をおろそかにする人ですね、非常に率が増えている気がします。これはもちろん定性的なことは言えないんですが、これも私の仮説の域を出ませんが、やはり印象としてはそういう印象を持ちます。ぜひですね、書き順というものですね、でですね、書き順というものがなんで大事かっていうと、要は、漢字というのはパターン認識なんですよね。いろんなパーツパーツがあって一つのものを漢字を構成いたしますでしょ。ですから、その非常にいいパターン認識の練習になるんですよ、実は。ですから、要は書き順を正確にやるということは、つまりパターン認識の訓練としての漢字っていうものが、非常に意味が非常に強くなるんですね。で、このパターン認識っていうのは極めて重要な認識で、人間のある種のその知的な営みの中での根本的な働きをするんですね。これできない人っていうのはすごく大変なことですよね。つまりそのパターンで覚えられないので、全部一から何かこうそのまま画像として覚えるっていう話になりますよね。だからパターン認識がなければ、そのもう画像としてそのカメラで撮るように覚えていくっていう話になるんですよね。これは特殊なこの脳の傾向を持った人は別として、普通の人が取るべき方法ではないんですね。ですんで、この書き順というものは非常に大事です。作りであるとか変とかっていうものをしっかり認識しながら正確な書き順で覚えていくということですね。これがすごく大事で、それはパターン認識の基礎を作るからなんです。なぜならですから、漢字学習を、奨励するのはつまりそこにあるんですね、実はポイントが。ごめんなさい、読書に戻ります。で、必ずしもですね、読書が、実はプラスに働くかどうかっていうのは非常に疑問なことが実は多いんです。で、特に読み飛ばしの癖をつけてしまうのが決定的にダメなんですね。で、じゃあどうしたらいいのかっていうことなんですけども、やはりですね、まず読み飛ばして済むような、ものは読まないっていうことは大事かもしれません。で、これ大変なんですけども、やはり読むに値するようなものっていうのをしっかり読んでいくっていうのは、やはりもうある年齢を超えたらばすごく大事なことになるんではないかなと思うんですね。で、残念ながらですね、読むに値するような作品が、これはまあ主観によるんですが、果たしてあるのかどうかっていうことですよね。非常にですね、ある種のその一方的な価値観に基づかれたようなものも多くてですね、非常に読んでて、読みにくいなっていうものが私はあるんですね。でも特に今書かれたものっていうのはですね。ですね、やはり古典っていうものを奨励せざるを得ないですね、残念ながら。残念というか、もうやはり古典に立ち戻るっていうことだと思うんですね。古典に立ち戻るっていうのは実はものすごく大事なことなので、やはりこれを意識的にこの学習に取り入れていくっていうのは、ものすごく大事なことです。で、やはり人間っていうものは、つまりその一から作るものではなくて、常に前の時代のものを取り入れて、そしてそれをさらに発展させるっていうことが、あると思うんですね。だからいきなり例えば松尾芭蕉が出たわけではないわけですよね。その前の時代の、あるいはその前、さらに前の時代のと、そこの積み重ねによって、例えば松尾芭蕉が出たわけですよね。そういう歴史性を知るということも、実は国語っていうものの勉強する意味なんですね。特に日本の場合には、要はその今の日本語のこの国語の原型っていうのが縄文時代にできて以来、ずっとこれが発展してきたのがこの日本語ですから、その連続性たるや世界に冠たるものがあるんですよね。で、まあ例えばその驚くべきことですけどもね、日本書紀に書かれてあることっていうのは、まあ書かれた地名であるとか、いろんなものすべてですね、その位置関係であるとか、まあ自責もそうですけども、すべてその通りにあるわけですよ。特に関西地方の方はそれを実感されるんじゃないかと思うんですけども、普段その何ていうか何気なく使っているような地名っていうものが、ちゃんと日本書紀に書かれていたりするわけですね。しかもその、まあよく、私は専門家ではありませんが、よく聞かれるのは、そのいろんな考古学的な、知見が積み重なったときに、その、日本書紀の通りにそのものが出てくると考古学的な発見があるということですね。極めて正確だっていうことが、今までのその発掘から言えるそうですね。で、これはすごいことで、つまりそれだけ昔のことがどうこのつながりっていうものですね、今とのつながりっていうのが、明確にあるっていうものを持っているっていうこと自体が偉大なことなので、つまり日本人っていうか日本語というかの世界の、その偉大なところだと思うんですね。 でそこをやはり教えるにはどうするかっていうことを考えるっていうことが国語教育の非常に大きな目的なんではないかなと。それをもとにですね、やはり人間の、この思考する力ですねが実はその歴史に基づくがゆえにその高度な抽象的なその思考っていうものが養われるのではないかなと私は思っています。ですから、この古典の世界っていうものに立ち戻るっていうことは極めて重要なことだと思うんですね。これはもうあの脳の発達とかそれからそれ要は抽象的なものを思考していくっていうことです。国語を、考えるならばつまりその力を作るというのが国語というものの勉強の目的であるとするならばそこに至らざるを得ないというか他に選択肢はないと思うんですね。ということで、そういうこの大きなこの目論見を考えたときに、あるいは目標を考えたときに、やはりこの漢字に親しむということですね。漢字、それから辞典に親しむということは、非常に重要なことになってくると思います。ぜひですね、積極的にやっていただくということですね。それとですね、これはまあちょっともうちょっとこう、卑近な話というか、どうやって点数を上げるかっていうところになるんですけども、単純にですね、古典の教科書ですね、古文と漢文の教科書をお持ちだと思うんですが、高校生とか特にそうですが、もうそれ何回も音読して覚えてしまうんですね。とにかくそれはもう覚えてしまうっていうことですね。それはもう日常的な学習法として、極めて重要なことです。教科書にあるような古典っていうのは、もう誰でも知っていることなので、逆に知らないとこの、コミュニケーションってできないんですよね。だからそのコミュニケーションというのはそのなんていうかな人間的っていうよりはある種強い知識に依存するところが多くて、つまりそういう知識を共通に持っているからこそコミュニケーションが可能なわけですよ。ですからその一つのベースっていうのはこういう古典の知識なので、そのもうベース中のベースですよね。それがこの古典の高校の古典に書かれていますので、それはもう全部音読して覚えてしまうというのが一番もう早いです。で、当然点数も上がりますしね。で、まあそれを取っかかりにこのそういう世界に入っていくっていうのもその年齢の人にとっては重要だと思います。これが一番早い方法です。ただ特に強調したいのは低学年ですね。小学校の低学年でしっかり漢字を勉強するということ。とにかく特に書き順とかそういうことをおろそかにしないで、一点一画おろそかにせず覚えていくっていう作業が、実は後々大きな意味を持つっていうことですね。を改めて認識していただいて、その大きな目的というか大きな中でその漢字学習っていうのが、単にその漢字を覚えるっていうことを超えて大きな意味を持つということを分かっていただけるとありがたいなと思います。ご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
第730回の今回は、国語の勉強どうしたらいいですかというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。